耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんご飯毎日きちんと食べていますか？僕はですね、最近ちゃんと毎日3食食べるようになったんですけども、まあ、食べ過ぎといろんな人に言われます。結構ね、僕太ってるんでね。でそんな中ですね、最近僕の知り合いの間で流行ってる、まあ結構世間的にも流行ってるんですけど、ファスティングダイエットっていうものがあるじゃないですか。ファスティングダイエット、まあ、誤解を恐れずにざっくり言ってしまえば、あれ断食ダイエットみたいな感じなんですけども、まあ、短期間の断食をして、それでまあダイエットにチャレンジしてデトックスにも成功しようっていうやつですよね。あれをね、あの Facebook で、あのファスティング始めましたってなんかおしゃれにやってる人が多いんですけども、なんかこう物を食べないで大丈夫なのかななんていうね、食いしん坊な僕は思ってしまいます。さあ、そんな僕と同じように食いしん坊で食べれば食べるほどいいと思っている方でもメタボがちょっと気になる、そんなあなたにですね、今日はこんな本をご紹介しようと思います。少食の方が実はいい、そんな内容です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、船瀬俊介著、できる男は超少食、空腹こそ活力の源という本です。まずは著者のご紹介です。著者の船瀬俊介さん、1950年福岡県生まれ、食品、医療、環境問題に取り組むジャーナリスト、また評論家の方です。日本消費者連盟の活動に参加して、消費者リポートの編集などを経て、フリーランスになりました。自らの体験をもとにした、3日食べなきゃ7割治る、やってみました1日1食、若返ったぞファスティング、などの著書がベストセラーになっています。また未来に向けて新医学宣言を提唱している方でもあります。で今回の本はですね、そんな船瀬さんの、まあ、新医学というか新しい常識というかですね、まあ、世の中の今までのその常識を覆すような、まあ、健康法といいますか、食事の仕方というのが書かれている本なんですけど、タイトルですよ、少食。皆さん1日に何度食事をとりますか？まあ、朝昼晩の3食という方がほとんどだと思います。また最近はですね、朝を抜いて1日2食の若者が増えているっていうのが、まあ、ちょっと問題視されたりしますけども、まあ、中には4食とか5食とかね、もしかしたらすっごい食べる、そんな人もいるかもしれません。ちなみにこの本で紹介されてて僕びっくりしたんですけども、タモリさん、あの方は1日1食なんだそうです。皆さんこれ知ってましたか？で他にもですね、ビートたけしさん、水谷豊さん、片岡鶴太郎さん、千葉真一さん、ジャパネット高田の高田社長も1日1食なんだそうです。ねえ、なんかタモリさんだけだったらね、1日1食、まあ変人だからなぐらいでなんとかなるんですけども、いや他の方はなんか高田社長とかね、立派な社会人なのに1日1食で持つんだなんていうふうに思っちゃいますよね。ちなみに僕はタモリさんのこと大好きです。さらにですね、あとオバマ大統領やビル・ゲイツも超少食なんだそうです。ここで皆さんお気づきでしょうか？そうなんです。このようにですね、できる男は超少食だと著者の船瀬さんは言うんです。まあよく食べる男ができる男なんていうふうに思い込んでしまいがちなんですけども、まあ実際にはその反対であるってことなんですね。まあよく食べる男ができる男ってのはなんか結構古い日本、まあ高度経済成長期なんか言われた気がしますけど、やっぱり肉体労働とかそういうのがね、メインだった時代の話のような気がします。そして実はですね、昔からヨガとか仏教とか東洋医学、また養生法では少食健康法というのが説かれてきてるんです。1999年のサーチュイン遺伝子、長寿遺伝子の発見により、少食長寿というのは医学的にも立証されているんだそうです。レオナルド・ガレンテ博士によって発見されたこの長寿遺伝子は、カロリー制限で、まあ、スイッチがオンになることが分かっています。で1935年にはですね、こんな驚くべき実験があって、マウスを腹6分で育てたら寿命が2年伸びることが証明されている。さらには、最近ですね、2009年に赤毛猿を使った研究でも、腹7分にした猿は好きなだけ食べた猿に比べて 1.6 倍長生きしたという結果が発表されているんですね。何でもこの老化というのは遺伝子の傷で起こるんだそうです。そんな中、まあ、長寿遺伝子が発動すると、全身の細胞の遺伝子に保護層ができて、活性酵素などから遺伝子を守ってくれるんだとか。で、この長寿遺伝子のスイッチをオンにするのは、カロリー制限、つまり空腹感だったというお話なんですね。 またそればかりでなく、まあお腹が空いていると、まあ、消化吸収のために使われるエネルギーが排毒、まあ、毒を排出することに向けられるため、病気が治り、病気の元凶である、体の毒、体毒がデトックスされる。まあ、あの僕が冒頭で言ったあのファスティングダイエットとか、こんな風にねよく言われてますけど、まあ、デトックスされるっていうことがあって、まあ、肌が若返って美しいプロポーションも戻ってくる、まあ、これは女性の方なんかやっぱ嬉しいんじゃないですかね。でこんなにいいことばかりならば腸消食、ちょっと皆さん考えてみたくなるんじゃないでしょうか。この本ではですね、まあ、消食にすればいいことずくめであるっていうふうに書かれていまして、例えばヨガの教訓には次のようなことが言われているそうです。腹八分で医者いらず、腹六分で老いを忘れる、腹四分で神に近づく。神に近づくってどんな状況だよと思うんですけども、でもなんか腹八分で医者いらずなんてのはですね、なんか素晴らしいなって思いますよね。で本の中でですね、まあ、消食にすればするほどいいことが起こるって書かれてる、さっき言いましたけども、いくつか挙げてみますと、記憶力がアップする、思考がシャープになる、体が軽くなる、集中力がアップする、疲れない、短い睡眠でも大丈夫、若さが蘇る、肌が綺麗になる、妊娠力がアップする、病気が治る。なんか悪いことなさそうですね。その上体だけじゃなくてお金の余裕も出てしまうっていうからね、まあ、さらにあのお金に困ってる人なんかはですね、あのこのダイエットというか、まあ、消食チャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか。で、まあ、消食にしたらお金に余裕ができるっていうのは実に単純明快な話で、まあ、1日1食ならばまず食費が今までより減りますよね。でさらに消食生活を続けると健康体になるので病院代、医者代がかからなくなる。さらに体型もキープできるので洋服代も無駄にかからない、まあ、なので今までかかっていたお金がいろいろな面で必要なくなる、だからお金に余裕ができるよというお話なんですね。でさらに健康な体であれば1食か2食抜いた場合の空腹感が最も快調だと、そんな話がこの本に書かれてて、僕やばいと思っちゃったんですけども、もしですね皆さん1食か2食抜いただけで脱力感が現れてしまう場合は、胃下垂症か、まあ、潜在糖尿病か、あるいは何か病的な状態であるかどうか疑った方がいいと著者の船瀬さんは言っているんです。僕1食は大丈夫なんですけど、2食抜くと結構なんかこう脱力感が出てくるんで大丈夫かなってこの本読んで心配になっちゃいましたね。さてじゃあ健康体の皆さんに、ここからこの1日1食のお話をしたいと思うんですけども、1日1食にするにはどのように実践していけばいいか。まずですね、まあ、腹7分目で3食にすればいいのか、もしくは2食抜いて1日1食にすればいいのか、まあ、いろんな方法が考えられると思うんですけども、著者の船瀬さんはですね1日1食を勧めています。なぜならば、まあ、3食で腹7分目というのは血糖値が1日中ある程度保たれて摂食中枢が刺激されない、まあ、つまりですねあまり空腹を感じないので良くないんだそうです。で朝昼晩のいつ食べればいいのかというと、それは夜、まあ、つまり1日1食は夜のみ食べる。朝食を食べないと夕方にお腹が空きますよね。でこの空腹感が大切なんだそうです。空腹感と満足感が交互に繰り返されることで生命が活性化して長寿になる、まあ、ヨガでもね空腹を楽しめというふうに諭すんだそうです。まあ、こんな感じで1日1食の勧めが書かれてるんですけど、皆さんどうでしょうか。夜だけ食べる、そんな生活想像できますか。まあ、実際ですね僕もそのいきなり実践しろっていうのは難しいかもしれませんけども、まあ、この本の中にはですねその1日1食を実践するためにまあいろんな疑問に答えてくれています。例えばその1日1食ならばどのくらいの量を食べていいのかとか、あとお腹が空いてイライラしてきてつい間食をしてしまいそうな時はどうすればいいのかとか、あと1食にしたらその1食ならば満腹まで食べていいのか、平日に1食は無理なので週末だけ断食をするのでもいいのか、さらに辛くてできそうもないと思った時はどうすればいいのか、3食食べないで栄養は大丈夫なのか、お腹が空くと力が出ないんだけど大丈夫、肉を食べなければパワーが出ないんじゃないとか、あと飲み会とか接待で食べざるを得ない時それどうすればいいの、などなど、まあ1日1食この消食を実践した時に起こる疑問を、まあ、全てすっきり解決してくれています。で、本を読んだ感想としてはですね、皆さんが思っているほど辛くない、若干意志の力は必要なんですけれども、まあ、この船瀬さんもね結構あの強めにこの消食を進めてくるんですけども、思ったほど辛くない、そういうふうに思うかもしれません。 じゃあ今挙げた疑問の中でですね、一つだけ、まあ1日1食ならば満腹まで食べていいのか、この疑問について、詳しく紹介していこうと思います。まあ1日1食だからその1食ドカ食いしたい、そういうふうに思う人多いと思うんですが、この答えはノーです。何でも胃腸はですね、朝昼抜きの断食状態、そこにガツガツ食べ物を入れてしまったら、まあ、胃腸に負担になることはすぐにわかりますよね。なのでたとえ1日1食であってもその量は腹8分にしなくてはいけないんだそうです。そしてもう一つ大事なことがありまして、1日1食では夜に食事をとることが多くなると思いますけども、ここで肝心なことは夜10時に就寝すること、これを守らなくてはいけないんだそうです。これはなんでかというと、他の本とかでもね、僕見たことあるんですけど、夜の10時から夜中の2時までは細胞が生まれ変わるゴールデンタイムなんですね。だからそこの時間はきちんと確保しなきゃいけないし、さらに就寝の2時間前からは何も食べない、まあ、ですから、単純計算、夜の8時までには食事を終えてなければいけないと。この就寝2時間前というのはですね、胃の中に何か留まっていると睡眠の質が低下して熟睡を妨げてしまうからだそうです。というわけで、1日1食夜8時までに食べる、これが鉄則なんですけれども、皆さんどうでしょうか。こちらこの本の中ではですね、まあ、朝食にすればどのようなことが起こり、そのためには実際に何をすればいいか、これが細かく書かれています。でさっきも言いましたけども、思ったよりも簡単です。すぐにやろうと思えば医師の力さえあれば実践できることばかりなので、ぜひ、興味のある方は一度体験してみることをお勧めします。では書籍情報です。できる男は超小食、空腹こそ活力の源。船瀬俊介著、主婦の友社より税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、この本でですね、僕が一番驚いたっていうのはですね、まあ、全体を通してなんですけども、1日1食の超小食でむしろ逆に体は健康になるっていうお話なんですよね。まあ、集中力が増すし健康になる、まあ、だからそのできる男になれるっていう文脈で書かれていると思うんですけれども、まあ、実際ですね、ある程度年齢を重ねると人間っていろんなとこダメになってくるじゃないですか。でもその長寿遺伝子とか、あとその空腹感が逆にその人間の体にうまく作用するというのは意外な発見でした。まあ、だからこれを機にですね、まあ、ダイエット目的でも構わないんですけれども、健康になるために小食をやってみてはどうだろうか、それを提案してくれる本 でこの本の、ね、読み口としてはですね、著者の船瀬俊介さんがですね、非常にその気にさせてくれる。あの人もやってる、この人もやってる、僕もやってる、そしてこんないいことがあった、だから君もやってみようよ、グッみたいなね、サムズアップみたいな、そんな感じの雰囲気の本なので、まあちょっと元気をくれる本でもあります。まあ超小食、1日1食しか食べないんだけども元気になれるんじゃないだろうか。気になった方はですね、本書を1回チェックしてみて、そしてチャレンジしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はちょっとご飯を抜いてみようかなと思っています、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、
ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか
車とか
パソコン。はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で
配信中です。